Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年6月4日放送。ゲストは三菱鉛筆社長須原茂彦さん。海外でも大人気な日本の文房具のお話、さらに須原さんが家族のために計画したとっておきの旅の思い出など伺いました。お楽しみください。
須原さんが社長になられたのは2020年なんですか？
はい、ちょうどコロナが始まる直前ですね。
大変だった？
いや、まあ大変だったという感覚はあんまりないんですけど、はい、ただやはり友人たちからは、うん、お前大変な時に社長になったなってのはよく言われましたね。
何か変わりましたか、その三菱鉛筆と？ま
あ、正直なところやっぱり前社長は33年社長やってたんですよ。
ほうほうほう。
だからそこからすると当然大きな変化ですよね。それプラス、まあ、コロナ禍っていうものが大きく入ってきたんで、うん、まあ、多分、まあ、自分の感覚ですごい変わったっていう感覚はないんですけど、うん、多分社員のみんなはものすごい変化があったっていうふうに感じたんじゃないかと思ってますね。
今もうね、要するにこう売上と全体的なのこの外国じゃないですか、うん、はっきり言って激変してるでしょ、うん、何かこうマーケットとしては、うん、僕がイギリスに住み始めたのが2007年なんです。で、娘がだからその当時まだ小学生とか中学生か、うんうん、でだから15年ぐらい経ってるのかしら、うん、初めの頃はね、とにかく日本に帰ってくるでしょ、で文房具をしこたま買って、それで学校に、イギリスの学校でみんなに、まあ、分けるというか、うん、オーダーさえ取ってたからね。
ありがとうございます。
いや、とにかくやっぱりその当時は手に入らなかったんですよ、ロンドンでは。日本の鉛筆だ、ボールペンだ、万年筆だ、いろいろ、うん、でやっぱりみんなクオリティが高いから、みんなそれ欲しくて欲しくて、それが今や、まあペーパーチェストは要するにこう、ね、いわゆるこういろんなものを売ってる雑貨屋さんみたいなところでも、うん、まあユニの鉛筆どれだけ人気があるかって話ですよね。
うん、ありがとうございます。
全く変わりましたよね。でもね、ここ10年ぐらいきっと、
まあ、10年以内アマゾンも含めた状態で流通も変わっていったんで、うんうんうん、確かに増えてきました。ただまあ一方で、はい、実は2000年超えたぐらいから、うん、やっぱり海外ので日本の筆記具っていうのはものすごく売れてる状況はあったんですね、うんうん、
なるほど。
でやはりそれの事実は別にうちだけじゃなくて、はいはい、日本の筆記具メーカー全体がやっぱり品質がいい筆記具を作ってるっていうのが、う
ん、圧倒的だもんね。
そうなんですよね、
クオリティとしてはね。だから日本で僕なんかが小学校の時から、僕はね、なんかユニの鉛筆で一番思い出あるのは、通って小学校の4年生から6年生とかに通ってた塾があったんですか、算数の塾なんですけど、テストとかがあるわけですよね。で必ず鉛筆を1本ユニの鉛筆をご褒美にくれるんですよ、うん、で得点がいい子に、このユニっていうのを見るとなんか誇らしいんだよね。
いや、ありがとうございます。
いや、でも本当の話だよこれ。
ユニはですね、うん、もう64年になるんですけども、うん、まあ、出した当時50円1本50円です、
はいはいはい、
で当時、うん、鉛筆っていうのはだいたい1本10円5倍もしたんですね。で64年前の貨幣価値でいうと、はい、多分、はい、今の貨幣価値に換算すると1本700から800円ぐらいの換算ですよ。
そうだね。
なんで1ダース1万円ですよ。
そうだよ。
この鉛筆をね、先輩たちが売ってたってのはすごいことで、
すごいんだよ。
だから本当に今まあ私たちが三菱鉛筆っていう社名を持って、名刺を持って、はい、皆さんに名刺交換すると、はい、まあ本当に皆さん、あ、ユニ使ったよと、あのプラスチックのケースだよとかね、そういうお話をね聞かせていただくの本当にありがたいことですよね。
かっこよかったな。なんかそのさ、子供ながらにさ、なんかその自分がこうブランドを意識してさ、なんかこう自分のステータスとして鉛筆を持つっていう感覚があったんで、うんうん、でそれが小学校の時あるでしょ、うん、で逆に言うとさ、そのあの黄色いやつあるじゃないですか、一回指紋がついたやつ、うん、で僕はまあ音楽家だから、で、まあ、結局楽譜書くんですよ今こうなっても、うん、結局のところもちろんコンピューター使うよ、うん、iPad も使うよ、ラプトップでいろいろなことするよ、でも5センチと鉛筆なんですよ、で家のスタジオにも、まあ、常にやっぱりこれが必ず、まあ、20本ぐらいは筆立てに立ってますよ、で毎日ビーンビーンって削るわけですよ。でどこのスタジオ行っても必ずありますからね。でこれはもうなんか日常になってるでしょ。 面白いもんだよね。だってさ、どんどんそういう意味ではね、うん、だって筆記用語を使わない時代が来てるっちゃ来てるじゃないですか、
うん、そうです ね、そうですね、
コンピューターの中の上で
やる、デジタル化の中
で、ね、デジタル化の中でね、はい、でもやっぱりいまだに鉛筆ってね、うん、
そうなんです。やっぱアナログ筆記っていうのの素晴らしさ、はい、うん、っていうのは、まあ、当社としてもやはり突き詰めていきたいと思ってて、うん、まあ、これはあの当社があの先日発表したそのありたい姿だとか、はいはい、我々のビジョンですね、ええ、まあ、ここの中でも話をしてるんですけども、うん、やはり筆記具っていうのは人の個性をね、うん、表現するものなんじゃないかっていうことを今考えてるんですよ、うん、はい、っていうのはですね、アナログの凄さって01じゃないんですよ。
そうだね、
デジタルってあっていう A っていうボタンを押してあに変換すれば、はい、100人が 100通り同じあになるんですよ、
う
ん、ただ筆記具を使ってあっていう字を書こうとしても、うん、100人が100回書けば1万通りの字ができてしまう、こんなに不思議なね、あのものっていうのはなくて、でそこに多分アナログの良さっていうのがあって、これからも当社が会社として存在し続ける意味があるんじゃないかと思ってますね。
まあ、ズレってことですよね。
そうですね。
なんかね、そういうちょっとしたものが違ってることの面白さですよね、うんうん、今日はいろいろと旅のお話を伺おうと思うんですが、はいはい、まあ、もちろんお仕事でいろんなとこ行かれてると思うんですが、はい、これはベトナムのハノイとか、まあ、中国の社員、うんうん、これどうですか。
あ、そうですね、これはあの仕事で我々の工場があるので、う
ん、あ、なるほど、
あのベトナムのハノイとか、うん、あの中国上海だけじゃなくて、あの南の方の深センだとか、うん、あのこういうところに行く機会は多いです。ただまあそこだけじゃなくて、うん、販売のためにアメリカだとか、うん、ヨーロッパだとかも行かせていただく機会はあるんですけども、まあ、どうしても仕事で行くとなると、うん、まあ、コロナ禍前の話ですけど、はい、もう最短の出張のスケジュールで、はい、もうどこもそこの目的地だけ行って帰るというようなもったいないことをしてたなっていうのはちょっとね今思えば思いますね。
まあ、しょうがないんだけどね、仕事として行ってる時に逆にいろんな時間があっても遊べるかって言ったら遊べないもんね。
そうなんですよ ね、まあ、コロナ禍前っていうのは本当に便利で、はいはい、まあ本当に一泊でベトナムに行くだとか、うん、まあ、下手したら上海にゼロ泊で行くっていうことだとかやってたんですけど、多分昔の方の感覚だと、例えばヨーロッパ行けばすごいあの、まあ、費用もかかるし、はい、もったいないから1週間2週間、はいはい、まあ、なんなら1ヶ月ぐらいいて、
一度行ってしまったのならばということね。
もう本当に仕事もしっかりやって、はい、でかつ文化もっていう感じだったんですけど、はい、まあ、本当にコロナ禍前ぐらいの感じだと、うん、もう最短で、うん、あの やんなきゃいけないなってやってたところはありますね。
いや、まあ、だからこそ1回の食事とかさ、そういうのってね、やっぱり大切にしたいよね。
あります、うん、あの当然なんですけど、出張で行った場合っていうのは、はい、その現地のスタッフだとかがアレンジしてくれることが多いんですけど、はい、まあ、例えて言うと中国の上海に行った時なんかは、あの私好きな小籠包屋さんがありまして、
あ、うまいな。
ここ六本木ヒルズにもありますよね、南昌万頭店。
あそこうまいな。
この発祥のうち、うん、これはねほぼ必ず行ってましたね。あ、で私が三菱鉛筆に入ったのは2005年だったんですけども、はいはい、まあ、もう当時からその中国上海行けば必ずその小籠包を食べに行くと、うん、これがですね、
熱くてな、
熱くて美味しいんですめっちゃ美味しい、うん、まあ、この六本木ヒルズのお店のね、はい、あの小籠包美味しいですよ、ええ、だけどやっぱり現地の方が美味しいんです。
わかります。
かつ安いんです。
わかります。雰囲気が違いますしね、もうちょっとなんかこれ庶民的ですね。
そうなんです、大衆食堂みたいな感じで。
そうなんですよね。
あの調べたら2005年のデータなかったんですけど、7年ぐらいのデータで10個で15元でした、
うん、ああそう。でそれ日本円で感覚的にはいくらぐらい、
200円です当時のレートで。今あのスタッフに聞いてきたら、2022年、今いくらなのって、10個で30元、今のレートで言って580円。
なるほど、
3倍弱ですよ。
すごいね。
で日本の多分、ね、六本木ヒルズ店の小籠包変わってないですよきっとまだ高いですけどね。
まだ高いけどね、
はい、
でもそれだけやっぱり中国も今激動の時代だって話ですよ。
いや中国だけじゃなくて、まあね、やっぱりすごくこの世界はね、経済成長してるっていうのは、やっぱり同じお店だとか同じ場所に行くことによってあの感じる部分はあると思うんですよね。なんで私は比較的そのプライベートじゃなくて仕事で行ったところっていうのは、できるだけその同じホテルだとか同じあのレストランにできれば連れてってほしいなっていう あのオファーは出すんですよ。
へえ、面白いね。
そうするとこうその変化が分かるじゃないですか、
はい、
明らかにあすごくサービス変わったなとか、
はい、
スタッフでもこう何かこう雰囲気が変わったなとか、うんうんうん、そういうようなものが感じられるような意識はちょっと仕事の時はしてます、まあ、プライベートの時は全く別です
ね。定点観測的なことだよね。
そうですね、
うん、分かる分かる。
そうですね、う
ん、でもそれってすごく大切ですよね、
はい、
何でもそうだけど突然ダメになる店あるもんね。
そうなんです、そうなんです。そうなんです。
僕なんかほら全国ずっと回りながら、うん、僕はもうラーメンが好きだから、まあ、好きだっていうよりもまさしくそれなんですよ、うん、必ず毎年行ってでいきなりねすごく好きだった店が魂売る瞬間があるわけ。これは残念だよ、
うん、
もう二度と行かないって決めるけどね、
うんうんうん、
ああ終わったかこのお店も、
うん、いやあるんですよ。やっぱりその経済発展していく中で、うん、そのお店がすっごく綺麗になって、
はいはい、
あれそれも繁盛してよかったんだなと思って食べてみると、
う
ん、あれ
そうですよね、
前とちょっと違くないか、
そうなんですよ
とかね、あと量が異常に少なくなってて、はいはいはい、こうあれ、
はい、
どうしちゃったんだろうって。
そう、いや本当に
ですよね。
そう、露骨に分かんのラーメンよやっぱでそう原材料が多いでしょまず、うん、スープだ麺だ、うん、具だってで利益率が低いじゃないですか。だから露骨なんですよ、
うん、
すぐ分かる、
うん、なるほど。
はりゃで逆に言うとさ、もうずっと地元に愛され続けて50年って店もあるわけですよ、
うん、
すごいなと思って。だって一杯1000円しないんですよ、
うんうんうんうん、
で50年60年ってやれるんですから、真心だなと思っていつもなんかそういう音楽作りたいなと思って、うん、お仕事以外で行かれた海外としてマレーシアを挙げていただきましたけど、
うん、そうですね、これは家族旅行ですね、うん、これはですね、聞くも涙話すも涙の状態なんですけども、
ほうほうほう、聞かせていただきましょう。
あの息子が今小学校2年なんですけどね、あの幼稚園の時ですよ、
うん、
虫が好きで、
うん、
でこれお姉ちゃんもいるんですけど、お姉ちゃん小学校今5年で、うん、まあ、小学校当時3年の時ですね、はいはい、お姉ちゃんもね虫好きで、なんか虫が見たいと、
うん、
でなんかね三本角のカブトムシ、これを見たいって言ってたんですね。
あ
の名前コーカサスオオカブトムシっていうらしいんですけども、
かっこいいやつね、
な
んですけど写真も持ってきてもらいましたけど、
はい、
まあ、ヘラクレス系だよ。
そうですそうです、うん、ヘラクレスはまあ2本こうグワッと大きいの
があるんですけど、それそこれをクワガタみたいにこ
う、クワガタとですね、
はい、
うん、まあ、このねコーカサスオオカブトムシ見たいと言ってて、はい、で私もね、まあ、すごい、まあ、父親母親に恵まれた環境を与えられてて、
うん、
いろんなものを見せてもらって、
はい、
やっぱり見るんだったら本物を見せたいなっていうふうに思ったんですね。
いい
ね、うん、でそれでまあうちの妻とも相談して、
はい、
これ絶対コーカサスオオカブトムシに見せようという話をして、
うん、
調べた結果マレーシアに行く
ことになったんですね。
ほう、まあ、この、まあ、私虫はあんまり好きじゃないんでてかむしろ嫌いなんで。
あ、そうなの？
もう本当嫌いなんですよ。
なんでだよ、いいじゃん。
次女と長男は大好きなんですよ。
あ、そうですか、いいじゃん。
だからもう虫いっぱい飼ってるんですけど、はい、もうこれお世話大変です。
そうだよね、
子供たちしないから。
あ、そうだ、結局ね、いや分かる、みんな好きな、そうなんですよ。いや僕は子供の時からずっと飼ってたんで、でもやっぱ結局ね、お父さん大変だよね、分かるよその気持ち。
で、まあ、本物をね見せたいと思って、じゃあ図鑑に書いたマレーシアって書いてあるから、はい、ああ分かったと。じゃあまあコタキナバルっていうところがちょっとリゾート地でマレーシアであるから、
はい、
もしコタキナバル行こうよと計画したんですよ、
はい、
まあ、そのコタキナバル近郊の虫ツアーですよね、
うんうん、
登録して、
うん、
さあいざ行きました、
はい、
夜ですよ、
はい、
夜中、
うん、
森の中行って、
うん、
ああこの三本綱いたと、よしと、本物のコーカサス見せられた、
うん、
そのガイドさんにこれコーカサスだよね、はい、コーカサスオオカブトムシじゃないって、
はい、
はと、お前何やってんだと、コタキナバルにはコーカサスオオカブトムシがいないぞとい
ないんだ、
と、おお、目の前にいるじゃないかこの三本綱のカブトムシって、
はい、
これ違うのかって言ったら、違う違うと、これはね、うん、モーレンカンプオオカブトムシって言うんですよ
でもさ、モーレンカンプオオカブトの方がかっこいいぐらいじゃないの？そういうことはないの？
いや、
やっぱりコーカサスなんだ息子たちは。
いや、コーカサスが見たいって本物を見せようって言ってるのにコーカサスじゃないって言われちゃった。本物じゃないんですよ。
まあ、なるほどなるほどね、なるほどなるほど。
いや、これ参りましたよ。
そりゃそうだ、オオクワガタ店に行ったのに平田だったら、
そう、
違う話は違うっちゃ話だな。
違うんですよ、見ててもね、やっぱ違う、
見てても違うと。
だってこれ、うん、いや嘘つくのは簡単ですよ、
はい、
子供たちにこれがコーカサスだっていうのは簡単ですけど、はいはいはい、いやそれ、はい、 違うね、うん、将来なんかの時に気づいたらこれ違うじゃないですか。
そうだね、お父さんは嘘つきだね。
いや本当にちょっとそれはまずい、
それはちょっとまずい、
まずいっていうことですね。またね、じゃあこれはじゃあそこのガイドさんに、じゃあコーカサスオオカブトとしてどこにいるのと、うん、マレーシアにいるって聞いたんだけどみたいなって言ったら、メインランドの方だと。
はあ、なるほど。
ということで、もうそこのコタキナバルにいる間に、はい、次のメインランドクアラルンプールから北の方に行くツアーを予約しましたよ。
だ、初めにリゾートで手を打ったところが良かなかったんだよな。
そういうことです。
だから
そこが、まあ、爪が甘かった。
あ、爪甘いよ。
爪が甘
い。だから虫の民はもう虫に集中しなきゃダメだ。
いや、まあ虫に集中してたつもりなんですけど、まあそのね、これね、計画はね、うちの妻があれですよ。大体そのこのツアーここら辺にこういうのがあるとかって言ってくるんですけど、はいはい、最終的にその飛行機だホテルだ、はい、まあ全部予約するのは私の仕事なんですよ。うん、
なるほど。
まあ、仕事しながらやりますから、はい、まあ、なんとなくね最後まで見てなくて、はい、なんとなく三本綱が、あ、これ、はいはい、これいたからこれ大丈夫と思ったんですよ、はい、ダメでした。
でもそのリベンジはできたんですか。
リベンジしました。
見れた。
見れました。
素晴らしい。
半年後、あのクアラルンプールからですね、北に100キロぐらい行ったところのね、フレーザーヒルっていう、まあ、日本でいうと避暑地みたいなね、はいはい、高原地帯ですよ、うん、まあ、ここに行きました。まあ、このホテルはねすごい。
あ、そう。
もうねバイオハザードの世界みたいなね、もう古いねホテルで朽ち果てたような状態、うん、もうそんなホテルに泊まって、うん、もうそこから山奥に入ってって見るんですよ、うんうん、でこれまたね行った日がね最悪のなんか時だったみたいで、普段だったら何十匹もこのコーカサスがいる時がもういなくて2日間いました。2泊3日、
いい、ね、
2泊3日いるうちの最後の最後で1匹だけ
いいじゃない。
でもねいました。
いや、そういう方が価値あるよ。オーロラと一緒だよ
いや本当にもう ね、でもその代わり他にもねいたんですよ。スカラベだとかね、はいはい、ヨナグニさんっていう世界遺産のガのあれですね、
でっかいやつね。
あと帝王ゼミ、ムームー鳴くようなセミだとか、はい、もうこんなのがいっぱいいて、まあ私虫嫌いの私は最悪ですよ
かわいそう。
もう
しょうがないよお父ちゃん。
もうデトックスしたいぐらいの感じなんですけどもうとりあえず本物見せたいっていう一心で。
いいですね。
まあ、ただね、いや今でもね、あの子供たちがね、はい、そのコーカサスを見たっていうことに関しては話してくれるんで、うん、あ、それは良かったなと思いますよね。
そうですね。創業136年なんですね。
はい、おかげさまで創業136年になります。
あ、長いですな。
いや本当に長いですね、うん、あの創業者あの正木二六というものがですね、はい、あのパリの万博で、うんうん、あの鉛筆を見て、うん、まあ、これを日本に持ち帰って工業化しようって言ってスタートしたのがもうそあの136年前になります。
なるほど。パリ万博なんだ。
はい。
へえ。でもその当時って逆に言うとさ、だってパリでは言ってみればジャポニスムっていうかさ、まあ、日本文化、まあ、アート中心にまさしくそのブームの中だもんね、
う
ん、
そうなんです、うん、まあ、当時あの確か私の記憶では、はい、鉛筆の他に展示されてたのが、うん、ラジオ と、うん、電話かな、うん、があったそうですよ。
は、
まあ、これの中です
ごいね、
まあラジオも今今日もねラジオの番組ですけど、うん、まあ昔から比べて少し変わってった、うん、電話もね、うん、線がある電話じゃなくてもう今携帯電話になってる。
本当だよ。
しかしですね、鉛筆というのは136年以上前の形から大きくは変わってないんです
ね。本当に
これねすごいと思います。
面白いね、はい、いやでも本当に美しいもんな鉛筆っていうものはな、うん、この芯は何で作るんですか。
これ芯はですね、うん、黒鉛と粘土を混ぜて焼いております、はい、その混ぜる割合によって硬さだとか、
うん、なるほど、
濃さが変わってくるっていうことになるんですけども、
うん、いろいろもちろんシャープペンシルもあるしボールペンもサインペンとありますけれども、はい、ちょっとこれ気になってくる僕、はい、あの去年ですよ僕 の、はい、あのファンクラブの人たちに向けた、はい、まあ、商品っていうかこれプレゼントしたのかな、うん、あのコンサートに来てくださった、うん、このピュアモルト。
ありがとうございます、
ね、かっこいいよね。僕も家で使ってますけど、はい、これはモルトのウイスキーを、はい、使ったその樽のオーク
か。そうです、はい、あの廃棄されるウイスキーの樽、うん、これのオーク材を使わせていただいた、うん、あのボールペンになります。実は出たのがですね、はい、2000年です。
あ、そうなんですか。
ええ、 まだ22年経つんですけども、うん、まあ、当時、まあ、今では SDGs とかね、はい、環境とかっていう話がありますけども、まあ、実はですね、日本の筆記具メーカー、まあ、日本だけじゃないかな、うんうん、筆記具のメーカーって隠れたエコ企業が多くて、
なるほどなるほど、
まあ、当社もそのピュアモルト、廃材を使った形で使ったりだとか、うん、ボールペンの中ではね、はい、リサイクルプラスチック、うん、これを使ったりしたものってはね、多々あるんですよ。
これなんてどういう時にアイデア浮かぶんですか。なかなかね、難しいじゃないですか。こういろんな、ね、いろんな情報もあるし、はい、いろんなことできるでしょうけど、その中で何をセレクトしてどういうものを商品化するってのはなかなか難しいと思う。
難しいんですよ、ね、本当に難しいです、うん、これね、まあ、どういう風にね、はい、どんな発想がこうやって生まれてくるんですかってよく聞かれるんですよ、うん、それね、分かったらね、私も教えてほしいです
でもやっぱりあれですか、会議とかでみんなで、
いや本当そうです、うん、みんながうちの社員がいろいろなディスカッションする中でこれいけるんじゃないかっていうふうにやって、はい、出してくれるんですけども、うん、まあ、こういうアイデアってね、この2000年に出したペンの中で今残ってるのってこれだけですよ、
うん、あ、そうですか。
まあ、大体残るのって1割いかないですね。
本当本当、へえ、面白いね。
まあ、野球の選手もね、3割打ったらすごいのと一緒で、はい、まあ、本当に1割ね残ったらすごいですよ。
なるほど、
まあ、そういう状態です。だからどうやったらいいアイデアが出るんですかとか、うん、どうやったらいい商品で作れるんですかっていうのは、うん、本当に多分僕だけじゃなくてうちの社員は聞きたい、うん、みんな聞きたいと思います。
そうだね、
はい、
今おすすめってね、どんな、これ面白いですね。このオンラインキット付きレッスンってこれ何なんですか。
あ、これは実はですね、うん、去年出させていただいた新規事業なんですけど、はい、当社ですね、うん、筆記具関連の事業がもう 90% 以上、うん、で先ほどちょっとお話もさせていただいた通り、デジタル化だとか、うん、はい、まあ、デジタル化だけじゃなくて今日本で言えば少子高齢化、
うん、そうね、
こういった状況の中でやはり筆記具一本足でいくっていうのは非常に企業としてサステナブルじゃないという、うん、課題はね、昔から持ってるんですけど、うん、はい、まあ、そんな中でやはり新規事業っていうのを作っていかなきゃいけないということをして、うん、ちょうど私が社長になる直前にですね、はい、新しい事業を考えるチームとして、ニュービジネスの探索のチームと、こういうのを発足し、その中でできたアイデアを実現したのがこの新規事業ラキットというサービスです、うん、でラキットっていうのは何かっていうと、うん、オンラインで、うん、キット付きの、まあ、筆記具だとかキット付いたレッスン、クリエイティブレッスンを提供するようなサービスになるんですけども、うん、まあ、ちょうどコロナ禍で家にいる時間も多くなられた方も多いと思うんですけど、
うん、 そうだね、
まあ、そういった中で、まあ、気軽にその人間一人一人の個性だとかクリエイティビティを引き出す、うんうんうん、こういうことに貢献できたらなと思って始めております。
いいね。なんかどんどんどんどんいろんな表現方法、あるいは商品開発って、もう、まあ、さっき1割っておっしゃいましたけど、そんだけ売っていくってことも大切だもんね。
そうですね、
どんどん、ね、新しいものとともにだよ。やっぱりずっと変わんない伝統もあるしな、うん、それを両立してこれから邁進されていくことになりますね、はい、今後世界に向けてどんな商品とかあるんですか。
いや、もう本当に、まあ、まず一つにあるのはやはり一人一人のユーザーさんが喜んでくださる商品を提供するっていうのは、これはもう変わらないミッションだとは思ってて、まあ、そういったものを作っていきたいなというふうには思ってます。でその中でやはり、まあ、一つはそのアナログを突き詰めるっていうことはやっていきたい。そのデジタル化の流れに負けないようなアナログの良さを引き出していく。それは筆記具っていうものを作るだけじゃなくて、うん、筆記具を使ってアナログの体験の中で何かを生んでいくような、はい、こういったことも提供できるようになっていきたいと、うん、でそのもう一方ではやはりデジタル化の中で当社が何ができるのかっていうのは両方やっていきたいと思ってますね。
いずれにしてもなんか時間ですもんね。なんかね、もう筆持ってる、鉛筆を持ってる時間、うん、あるいはそのコンピューターに向かってるもそうですけど、その時間をどういう時間にしてあげるかっていうのは、まあ、どんな仕事もそういうことになるんですけど、はい、音楽やってたってなんかそういうイメージ持ってると大切だよね、
はい、
いや僕もそう思っていつも音楽作ってるからなんかそんな気がしてしょうがないんですが、まあ、だいぶとね 旅もできるようになってきたと思うんですけど、今後、旅をもしね行くとすれば行ってみたいところどこですか？
そうですね、うん、まあ、さっきの言った仕事とそのプライベートなので、はい、まあ、プライベートの方をちょっと話しようと思うと、うん、ね、まあ、プライベートではあまりその今までその何回も同じところに行くってことはなかったんで、はい、まあ、行ったことのないところ行きたいなと思ってるんで、うん、まあ、一つはその南の島で少しゆっくりするような、はい、ね、家族でゆっくりできるようなところってのはいいかなとは思ってるのと、うん、まあ、もう一個はやはりヨーロッパだとかの少し歴史、うん、はい、まあ、こういったものに、まあ、あの子どもたちに触れさせてみたいなって。私も結構ヨーロッパって出張では行くんですけど、うん、もう本当に弾丸ツアーなんで一泊三日とか、はい、まあ、そういうのを経験してないんであんまりその地元の歴史だとか、はい、見てこなかったりだとか、その地元の美味しいものを食べたりとかでしてこれなかったんで、うん、まあ、そういったところ時間が取れたら、一緒に家族と一緒にできたらいいななんていうふうには思ってます ね、
いいですね。最後にこれはゲストの方に必ずいつも伺ってるんですが、菅原さんにとって旅って一体何ですか？
旅ですか？
はい、
私はね、一期一会だと思ってます、うん、っていうのは、はい、旅って例えば日本で住んでると、どっかに行くにしてもその現地の一瞬一秒を切り取ってるわけじゃないですか。本当にそこの文化だとか地元のことを全て理解できるわけじゃないんですけども、うん、たまたまそこに行った時に、うん、そこを案内してくださった方、うんうん、またそこで触れ合った方、うん、そういった方からそこの印象を感じ取りますよね。
本当だよね。
だからそういう意味で一期一会に尽きるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
楽しい時間でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。World Air Current.